小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。さまざまな理由で大学に行けない、行けなかった人のために新しく大学を設立しようと奮闘している人たちがいます。バリアフリー教養大学設立準備委員会の皆さんです。バリアフリー教養大学はオンラインで学べる完全バリアフリーな学校です。目が不自由な人はもちろん、他の障害の方、それから高齢者、寝たきりの人なども学べる場です。今日は準備委員会から日本社会事業大学名誉教授の斉藤久留美さんと、日本ライトハウス理事の日比野清さんにズームでお話を伺います。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まず斉藤さん、現在皆さんが開設に向けて準備を進めているバリアフリー教養大学、どんな学校か教えていただけますか？
はい、今までの大学では通学しにくかった、例えば重い障害があったり難病があったりするような方とか、お家で介護とか、ヤングケアラーの方とかですね、そういう方とかも、勉強しやすく、あるいは社会人でお仕事しながらっていう方もいるかもしれないし、そういう人たちも全く不利益なく勉強できるような、完全オンラインで、しかも情報保障をつけて、障害があっても公正に勉強できるような、そういう大学を作りたいなと思って準備をしています。
どうしてこういった学校を作ることになったんでしょうか？何かきっかけはあったんですか？
はい。私、日本社会事業大学っていうところにおりまして、2021年まで10年間、聴覚障害プロジェクトっていうのをやって、それで、授業に手話をつけたり、そういうことをやってたんですけど、で、その後半では視覚障害の方、のこともやるようになりまして、それで本当に見えない方とか聞こえない人とかに、今の大学がどこまで配慮できているのかなって考えると、やはり断念しちゃう人が多いのかなって思ったんですね。それで誰でも勉強できるような大学を作りたいなって思いました。
なるほど。そこには実際に当事者の方に会われたりとか、大学が必要とされてるなという思いもやはりあったんですか？
はい、当事者の先生たちを積極的に関わっていただいてセミナーをやったりしたもんですから、はい、この先生たちっていうのは、見えない先生とか、そういう方がですね、研究者になっていったりリーダーになっていかれた時にですね、どれだけ苦労したかっていうことはよく分かって、で意外といろいろ科学技術は進むしって思っていたんですけど、やっぱり今の大学でもまだまだ苦労していらっしゃる方が多いなっていうことと、私の大学にもやっぱり一部はそういう障害のある学生がいましてね、でとても遠慮されるんですけど、いやこれはだってデータ化しないとダメだったよなとか思うことがたくさんありました。
そうですか。今日お越しいただきました日比野さん、当事者でもいらっしゃいます。12歳の時に事故で失明されて、全盲で都内の大学を受験、そして通学もされました。日比野さん、当時の大学生活振り返っていかがですか？
そうですね。まあ、今となっては非常に懐かしく思い出さ
は
れるんですけれども、
い。
まあ、1967年、8年、その頃というのは大学紛争もすごく激しい時でした。で、それにまして、障害者の入学っていうのは非常に困難な状況でした。というのは、いろんな大学に受験させてくださいということで行くんですけれども、全盲の方だったら無理だよと。校内の移動、あるいは教科書、さらにはノート、そういったものをどのようにしたらいいかもわからないから、申し訳ないけど無理だというお断りをいただいたのがほとんどの大学でした。まあ、たまたま私は明治学院という大学行ったんですけれども、高等諮問で受けさせていただいて、で入ることができました。ただ、教科書なんかは本当に僕はもう全教科書なんか点字にしたりとか、音訳ですね、録音にしたりなんていうことはしませんでした。もうそんなことしてたら
どうさ
大
れて
変
た
な
ん
ん
で
です。
すか？
はい。どうすればいいかいろいろ考えたわけですね。で、授業のいわゆる試験ですね、定期試験やなんかは、授業でやったことしか絶対出ないよと、勝手に思って、授業ではもう絶対に聞き逃すまいと。で、点字版、まあ点字機ですよね、タイプライターやなんかうるさいですから、使うのはちょっとまずいと思って、点字機を膝の上に置いて、机の下に入れて書いてました。で、
す
私
ごい。
は必死に書いて、結構書くのはめちゃめちゃ早くなったと思います、その時。で、そうしておけば、試験の時にはそれだけ読んでいきゃいいやと。もうあとは出たらもうしょうがないと思ってたけど、まあ90%以上それでいけるか確信しまし
よかったです
た。
ね。
うん、だから成績だけ良かったんです、これでも。
なあ、素晴らしい。
でも、本当はそれじゃいけないんで、今、斉藤先生言われたみたいにね、目の見える方、あるいは障害のない方たちと同じように勉強をしたいということであれば、たくさんの本を読む。ただ、その本を読むといってもいろんな方の手助けを借りなきゃいけないけれども、大学自身でそういったサポート体制が取れたり、あるいは教科書をテキストデータに変えていただくとか、そういうことをしていただけばどれだけ楽か分かります。ただ、といっても今の大学が全部それをしているわけでは全くありません。それは確かに特別支援学校とかね、いわゆる盲学校ですね、そういったところとか、一部の大学、もう学生、あるいは老学生を入れている大学やなんかでは、もちろんそういった対策はされていると思いますけれども、一般の大学ではないわけです。そういった意味では、ものすごく意義ある、ことだなと。我々は少なくともそういう手話をつけたり、点字のテキストデータをお渡ししたり、というようなことで、なんとか最低限の学習環境を整えていこうという気持ちでおります。
いや、日比野さん、ありがとうございます。聞き逃すまいと思って努力されたというのが、本当にご苦労もあったんじゃないかと思ったんですが、斉藤さん、このバリアフリー教養大学で、これまでの大学ではなかった特徴を教えていただけますか？
はい、いろいろあるんですけども、オンラインでも、情報保障がきちんとできて、しかも、みんなに不利益がないようにっていうので、コイルっていう方法がありまして、これは、海外の大学とつないだりするとき使うんですけど、Google クラスルームっていう、メタバース教室がありまして、そこに自分が入れる時間に入って、で、どんどん書き込んでいったりすると、一堂に同じ時間に会してなくても授業に参加できるとか、で、そこにはいろんな種類の、例えば動画でも音源だけでもこうアップできるんですね。なので、例えばその先生は図とか絵とか写真とかがあった場合に、視覚障害の学生がいたら AI を使ってそれを言語化してアップしておくっていうようなことができるんですね。
なるほ
そ
ど。
れで、ちょっと模擬講義みたいなのを今、順次やっておりまして、で、昔はボランティアの学生を募って、写真を見て、何が写ってるか文章にしてって3人ぐらいに言ったりしてたんです、私。それが、 2社の AI を使うと、もう一瞬で言語に最近はなっちゃうんですね。なんか写真には赤い服を着た女の子が真ん中辺にいてとかって全部言ってくれるので、それは本当に使うべきだなと思いました。で、そういうのもそのメタバース教室にアップしておけるので、例えば視覚障害の方が、さあ勉強できる時間ができたぞと思って入ってくださったら、そのデータがもうアップされてるわけですよ。
便利ですね。
で、デザインしてくださってる方も重度の障害のある方で、IT の専門にお願いしてるんですけど、寝たきりで口だけでパソコンを動かすような方なんですね。なので、そういう最重度の方がやっているので、いろんな障害のある方に目配りができて、素晴らしいメタバース大学を作ってくださってるなと思っています。
時代の変化とともに最新技術も取り入れて準備されているということですね。あと、教職員の方も当事者の方が多いと伺ったんですけれども。
そうなんです。やっぱり当事者の先生っていうのはすごく大事で、一人当事者がいれば気がついたのにっていうことがいっぱいあったんですね、過去、私大学で教えていて。なので、そういう先生がいるっていうことは大事だし、あと、まあ、研究機関でもありますから、大学っていうところは。そうするとですね、やっぱり私ずっと研究してくるのに、まあ、日比野先生をはじめ、当事者の研究者と一緒にやってきたんですね。で、そうすると私たちが考えないような発想をたくさんいただいたので、研究のレベルを上げるためにも、今まであまり大学で採用されてなかった方たち、マイノリティの方たちに活躍してもらうと、日本の学問自体が絶対進むと思っているんですよ。そういう障害のある先生とかがいるんだよっていうことを示すと、やっぱり世の中の間違った考え方とかも治っていくと思うんですよね。
本当にこのバリアフリー教養大学の今後が楽しみになってまいりましたが、日比野さん、このバリアフリー教養大学、どんな方に学んでほしいですか？
私は先ほども申しましたように、本当に勉強したいという方、そういった方々にぜひ入学していただいて、ご自分のやりたいことを追求していっていただきたいと思っています。で、そのために何かその方の特性、まあ障害もその一つだと思いますが、それがあるために困ったことがあるんだったら、その学習する上でね、困ったことがあるんだったら、どんどん相談していただいて、それをなくしていくということを我々はしていきたいと思います。ですから、バリアフリー化していく大学というふうに考えていっていただければいいかなと思います。もう一つね、障害者自身にお願いしておきたいのは、まあ、この大学に入りたいというような希望があった場合、当然、先ほどからお話しているようにオンラインでやっていきます。したがって、今ここでお話しているように、Zoom なりを活用する、いろんなものを活用して、授業を受けて、そして、何らかの形で課題を解決していくわけです。で、そういった時に、私は一切そんなことはできません、見えないからできませんと言っておられたら困るわけです。少なくとも、事前に我々も考えますけれども、事前にご自分のできることは精一杯自分でやっていただくためにも、最低限パソコンのキーボード配列を覚えるなりして、そしてパソコンが打てるようにしていかないと、文字自身、文章自身書くことができないです。ですから、そういったことは最低限やっておいていただかなきゃならないということになると思うんですよ。だから、目が見えないからそんなことはできないとかではなくて、そういったことを自分から挑戦できるように、それがまさにこれからのその人の生きる方法になっていくと思うんです。それがリベラルアーツという、まさにどうやって勉強するのか、どうしていくのかということを勉強する大学だと。私に言わせると、その人自身が今後どうやって生きていくのかを学んでいくんだと。だから手に職をつける、専門技術を習うというようなことであれば、 ここを卒業して大学院に行く、そして、そういう専門職の勉強をしていく、それもとってもいいことだし、視覚障害者にとってみれば職種を広げるという意味、職域拡大へとつながっていくんだろうなと思っています。
リスナーの皆さんのこう背中を押すような熱いメッセージをいただきました。ありがとうございます。では最後に斉藤さん、当事者の方も多くこのラジオを聞いてくださっていますが、皆さんにメッセージをお願いいたします。
学ぶことを諦めないでくださいっていうことですね。それから、それプラス強みを生かして、例えば他の障害の方と一緒に学ぶことで、ろうについて知ったりですね、あるいは障害だけじゃなくて、アイヌについて教えてくれるアイヌ人の先生とか、そういう方もいるので、とにかく楽しいと思うので、多様な文化とか多様な言語とかを学んでいただきたいなと思います。
ありがとうございます。今日はバリアフリー教養大学設立準備委員会から斉藤くるみさん、そして日本ライトハウス理事の日比野清さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
あり
あり
がが
とと
うう
ご
ご
ざい
ざい
まし
ました
。
た。
お送りしてきました小鳩の愛。今日は日本社会事業大学名誉教授の斉藤くるみさん、そして日本ライトハウス理事の日比野清さんにお話を伺いました。バリアフリー教養大学は2026年春の開設に向けて準備中です。障害、病気、高齢、貧困など様々な理由で大学に通うことが難しい人たちも情報保障を完備で学べる完全オンラインの大学が誕生するのを私も楽しみにしたいと思います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。